理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤純正です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて純正さん、今日はですね、最近どんな相談事が多いのか、そのあたりのお話を伺っていきたいんですが、やはり偏ってきますよね、相談事って。
相談ね、まあ偏ってなんか時期によって偏ったりもするんですけど結構いろんなね、やっぱり、相談多いんですけども、最近多いところですと、結構ね、今やっぱりこういろんな会社を渡り歩くじゃないですけども、転職される方多いみたい で、はい、でうちのクライアントの企業さんにも転職されてくる方とか、逆にまあ離職もね、すごい問題になってるっていうのであると思うんですけど、逆にこう転職してこう受け入れるっていうところで、いろいろね、やっぱり チームとしてこう大変な部分もあったりするっていうことで、いろんなご相談ね、あったりされますね。
転職の場合だと、まあもちろん途中から入ってくるわけですから、お互いがこう環境が違う、文化が違う者同士が一緒になって走らなきゃいけないっていう時は、やはりコツとかポイントがあるわけですよね。
まあ、ポイントもありますね。でもやっぱりこうね、いろんなこう経験をされてたりとか、前の業界だったりとか会社で、やっぱこう学んできたこととか実践してきたこと、そういうのを、やっぱりどうしても人ってそれをね、頼りたくなってしまったりとか、それを基準にしてしまいがちなので、新しくね、転職先で、やっぱり前の職場の出来事とか、こんなやり方してたとか、前の職場はこんなんだったのに、この会社はまだこんなんやってるんですかとか、なんか遅れてますねみたいな感じで、さばいちゃうというか、こうね、ダメ出し、ディスっちゃうみたいな、そういうのをされてる転職者、まあ能力高いんだけど、そういうところがあって、みんながなんかもう、すごい気遣っちゃったりとか、
そうですね。
落ち込んだりとか、そういうのも。
人間関係が悪くなりそうですよね。
そうなんですよね。やっぱりそういう、なんかね、転職者を受け入れるっていうのは補充をね、するときとかって多いと思うので、やっぱりどうしても急ぎで、そういう人材をね、採用してしまうっていうのもあるみたいで、入って、なんかそのね、面接の時とかはいいかなと思ったんだけど、入ってみたら、もうなんか結構大変な。
マイナス入って。
マイナスで、もう経営者さんも疲れちゃったみたいなね、方もいらっしゃいますね。
でも人生さん、その人を変えるのは難しいですよね。
なかなかそこは、でも働きかけていったら、やっぱりそのね、方も気づいたりすることもあるんですけども、でもやっぱり初期設定がすごい大事だと思ってますね。
初期設定。
初期設定、初めの入社時の時に、しっかりと伝えていくことは伝えて、確認を取る、承諾を取るっていうのを、僕らやっぱりやってて、その自分の会社のルールとか理念とか、ね、どういう思いでみんな働いてるのかとか、どんなことは、ね、やっちゃいけないこととか、そういう、ね、行動指針とかね、僕ら行動指針も作ったりもするんですけど、そういうミッションとかビジョンとか、行動指針とか価値観とか、そういったものをしっかり合わせた上で、やっぱりスタートする。そこがすごく大事で、なんかね、急ぎで入れちゃう、ね、入社していただくと、どうしてもそこ伝え忘れたりとか、伝えてるつもりがすごくね、こう簡単に伝えてて、伝わってないっていうのがやっぱ多いみたいですね。
でもこう、限られた人員の中で、限られた時間の中で、新しく入ってくる人に、こう、手取り、足取り、時間をかけてっていうところに、踏み切れない経営者の方も多いんじゃないですか。
そういう、まあ、経営者の方は一人でね、その方を面倒見るっていうのはちょっと難しいと思うんですね。で、会社であると、なんか今までってバディ制度とか、メンター制度とか、なんかそう教育担当をつけてとかってあったと思うんですけど、はい、まあ、そこの部分も結構問題がいろいろありまして、そこでご相談来るのは、その、教育係、メンター役ですかね、その方が教育疲れしちゃうっていうのもあるんですよ。
それは、例えばどんなことで。
いや、もう、新入社員とかに転職されてきた方が、結構もう、はっきり言う方とかで、ね、すごい気を使って、で、いろいろ教えたりとかしてる、ね、そういう教育係の方に対して、すごい、こう、強く当たったりとか、その教え方、ダメ出ししてきたりとか、逆に、ね、以前の会社だと、こんな風には言ってませんでした、みたいな、そういうのを強く言ってしまって、もう教育してた方が辞めたいみたいな、そういうのもよくありますね。
本末転倒的なことになっていくわけですね。
そうですね。そういう、なんか現状としてはね、そういうこともあったりする。でも人材不足なので、なんかどうしても取りたいとかっていうね、こう、経営者の思いとか、現場の思いとかがあって、そういう方が入ってきてしまうとかっていうね、やっぱあるみたいですね。
どうしたらいいですか、この対
どう
策
したら
は。
いいですかっ
はい、
ていう。
先ほどね、理
う
念とか行動指
ん。
針、価値観を合わせるって話がありましたが、具体的に
はは
どう
い。
いったスケジュールとか、
はい。
何かこう、コツってありますか？
あ、ありますね。で、そのサポートの、さっきの今の続きのお話だと、教育係っていうかね、何もわからないわけじゃないですよ。転職者なんで、社会人としてのね、経験はあるかもしれないけど、新しい会社で、働くにあたって分からないこととか、ね、ルールとか、やり方が違うので、それをね、サポートする人を、一人の人に任せてしまうっていうのが、まず問題じゃないかなっていうのが一つあります。
なるほ
うん。
ど。
で、そこも、もうまさにチームでサポートする。
ここもチームなんですね。
ここもチームなんですね。ちょっと僕の方のこのメソッドとしてはですね、チームメンター制度ですね。メンターをチームで行うっていうのがあってですね、うん。リーダーの方、ね、メンターリーダーの方がいらっしゃって、その方は、こう、まあ、何人もね、し、あの、転職者とか、新入社員とかいれば、そういうのを管轄する、なんですかね、俯瞰して上から管理する、マネジメントする係で、で、メインのメンターの方が、まあ、一人つくっていうのは、ね、従来のものだと思うんです。ありますと、ついている。でも、その方と相性が悪いことがあるんですよ。うん。で、
人間で
もう
す
そ
もの
の、
ね。
そうなんですよ。人間なので相性悪くて、そのメンターの方が嫌でもう辞めたいっていうね、新入社員や転職者の方も多くて。うん。なので、そのメインの方はメインの方いるんだけど、サブの方もつけた方がいいですね。うん。ちょっとタイプが違う方をできるとつけた方がいいですね。うん。で、サブの方つけてる、こうメインの方だけにこうなんかね、相談するっていうのじゃなくて、サブの方も、にも相談できるっていうので、ちょっとなんか相性悪かったりとか、なんか変な雰囲気とかになったら、そのサブの方とかにもちょっとこう、サブメンターの方に相談したりとかできるような体制っていうのを作ると、よりこうね、もう入社してすぐの離職っていうのも防げるんじゃないかっていうところ。うん。あと教育係の方、メンターの方の負担も軽減するっていうところがある。なんか自分だけの責任とか。じゃあもしね、なんかその方と相性悪いとか、まあ全然その相性悪くなくても一生懸命やってて、だけども、まあ、別の理由でもう辞めたいと、辞めちゃうとかっていう場合に、メンターの方が、ね、バディの方が、もうすごく、こう、しょんぼりしちゃうというかね、がっかりしてしまう、責任を感じてしまうっていうのはあるので、それもやっぱりね、防ぎたいので、チームで、そういう転職者、新入社員のことをサポートするっていうのが大事だと思います。うん。
チームでやれば、まあ、受け入れ側も負担が減り
うん。
ますもんね。
そうです。
で、違う意見も出てくるだろうし。
そうです。うん。よりこう、大きな、なんですかね、視点で、違う視点で見ることができるので、そこで何かね、こう、不都合なことだったりとか、まあ、さっきの相性悪いとかっていうのがあったとしても、それをリカバリーできる体制がチームとして持ってるっていうのが大事ですし、あとその、教育係の方が、もしね、いつも教育係してる人、同じだったとして、その方が辞めたら、教育できる人がいなくなる。その継承、その育成、その教育係を複数作っていくっていうのも大事なんですね。
そうか。だから、こう、すべてのことを、いろんなところに、こう、防災的に
はい。
こう、拠
防
点を置い
災
てくるっていうの
防
が
衛。
大事。防災防衛の
そう
ため
です。
に、いうこ
は
と
い。
なんですね。
そうなんですよ
偏り
ね。
すぎな
あ、
い。
偏りすぎないって先ほどね、偏りっていうお話今日はあったかもしれない。バランスが大事でですね。やっぱり一人の方に偏りすぎると、その方辞めたら、その仕事回んないとか、会社の売り上げ落ちてしまうとかってなるので、やっぱりこう、 複数の人が、一つの業務をできるようにしとくっていうのは、やっぱり会社として、組織としてすごく大事ですし、それをやることによって、なんかいろんな皆さん視点が変わるので、いろんなことをこう経験することによって視点が変わるので、そこもすごく大事な要素なんじゃないかなっていうふうに、まあ、やっぱり現場でいろいろね、僕も関わらせていただいて思うとこなんですよ。
なかなかそこの気づきがね、身内だけだとできないっていうところもあったりするので、やはり人生さんのように他からこう見ていただくっていう機会があるのも大事なことになってきますよね。
おっしゃる通りなんです。やっぱりそういったところで第三者なので、まあ、その市場が入らないとかね、あったりするので、やっぱり僕ら呼ばれてっていうね、部分が大きいと思います。なんで、経営者さんとか上司には話せないんだけど、ちょっと聞いてもらえますかとかっていうの結構多いんですよ。
でもそれ、両方の意見を聞いてすり合わせるっていうこともできますもんね。
そうですね。まあ、僕ら間に入って、で、そのね、スタッフの方とかの、ちょっと、なんていうかな、言えない、まあ、不満であったりとか、なんか悩みとかを聞いた上で、どうやったらそれがね、解消されるとか実現できるかっていうのを考えて、最善の、なんか伝えていくとか、まあ、その方の許可も取ってですね、なんかうまく、こう、全体的に、良い形になるようにっていうのは、すごく求められている部分じゃないかななんて思いましたね。
まあ、転職の方を受け入れるっていうのも本当に大変なね、一つの仕事になっていくわけですから、ここをなんとかこうスムーズにいくためにも、少し他の方にも相談して、外部の力も借りながら、内部ではバランスを取りながら、みんながいろんな仕事ができるようになっていく、これが理想といったところになっていきますね。さあ、そして人生さん、このことについても相談したい方いらっしゃると思います。アクセスどうしたらいいですか？
ありがとうございます。ホームページの方からお問い合わせいただければと思います。
はい、ということで、また次回もこの続きの話をね、聞けたらと思っておりますので、また次回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。